心と体の健康タイム、株式会社 NPR の鳴海修平さんとお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、年が明けまして、
あ、新年、ね、
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます、
ね、はい、今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
今年も健康と心の、体と心の健康についてのお話をしていただきますけども、今日から新しい話題に入るそうですが、
はい、はい、そうですね、もうあの気持ちも新たに、はい、また新しいお話に入っていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、今日のお話はですね、健康の常識ということでですね、はい、医者以前の健康の常識という本が今出版されているんですけれども、
はい、
平石先生という方で、うん、日本経済新聞なんかでもよくあの健康コラムを書いてらっしゃるお医者さんですね、
はい、
でこの方があの書かれた本が非常にあの分かりやすくてですね、
はい、
私はぜひあのご紹介したいなと思いますので、
はい、
その中からちょっとあのピックアップしてですね、要点を紹介したいなと思います。
はい、
はい、で、あのいろいろあの、まあ、健康に関する常識というのが、特に最近ね、いろんな情報出てますので氾濫している状況なんですけれども、その中でもあの基本となることをちょっとお話ししたいんですね、
はい、
で例えばあの薬を飲むという、機会が皆さん、はい、まあ、たまにはあるんじゃないかなと思うんですが、うん、
はい、
じゃあ食後に飲みましょうとか、
うんうんうん、
食感に飲んでくださいとかいろいろあると思うんですけど、
はい、
あれを正確に実は分かってる方っていうのは意外に少ない
んですよ、
はい、
あ、そうなんですか。へえ、食後だとでも分かりやすいじゃないですか、食べた後って。
食べた後、
うん、食感って私よくいまいち分からないですよね。
なるほど、食べてる最中じゃないかとか
いやいや、
おかずとして食べるんじゃないかとか
違いますけど、まあ、食べあのお昼と夕食の間とかっていうことですよね。
なるほど、
何時間後とかはよく分からないなと思って。
なんか今おかずとしてって言った時ちょっと図星みたいな顔してましたけど。
そんなことないですよ。そんな、それはいないと思いますよ。なかなか
いないと思います
、
はい、あの食後っていうのは、うん、あのじゃあ具体的に何分ぐらい後とかっていうのはどうでしょう。
私は本当に食べて、
はい、
食べた後すぐ飲んでますね。
食べてすぐ、分かりやすいですよね、はい、食後ですもんね。
食後に
食べた後っていうね、
はい、
あのまあ、非常に分かりやすいんですが、まあ、平井先生は、
はい、
実はあのこれ30分ぐらい後とお
そうなんですか
おっしゃってるんですね。
30分後、
はい、
へえ。
で結局あの食べた後っていうのは、はい、あの胃の中にまだ食べ物がある状態なので、
うん、
やはり少しこう落ち着いてからですね、はい、薬を入れてあげるといいですよということらしいんですね。それで30分後というのが一応食後というのの目安というふうになってます、
はい
はい、じゃあ食前ってどうでしょう。
食前、はい、食前は本当に食べる
今日食べる、
はいはい、お昼ご飯食べよう、あ、その前に薬飲まなきゃっていう、
さっきと同じように非常に分かりやすい
そうですね、はい、もう食事を基本に
食べる前
ですね。そうですね、はい、
で実はこれもですね、平石先生は30分ぐらい前とおっしゃってるんですね。
そうなんですか、
はい、
へえ。
まああのまあ同じことで結局食べ物がすぐ入っちゃうと混ざっちゃうからということらしいので、できればその食前食後は30分ぐらい開けるというのがいいと。
30分ですね、
いいのおっしゃってますね、
はい、
はい、
ました。
では先ほど、食感という話も出ましたけれども、
はい、
ね、田島さんはあのなんか食べてる最中じゃないか
いや言ってないです。言って
ないじゃなかったでしたっけ
言ってないです。おかずとしてでもないです。
おかずとしてでもないの先に言われちゃいましたけど、
はい、
食感、うん、じゃあこれはいつかということなんですけど、
はい、
食事と食事の間、
はい、ですよね、はい、
ですので、はい、食と食の間なので、例えばじゃあ、そうですね、昼ご飯を食べてから晩ご飯食べるまでの間っていうと、うん、どうでしょう、何時間ぐらい空いてます。
お昼12時に食べたとして、
はい、
夜が7時ぐらいだとして、
はい、
え、5時間
あれそうですか、
違います、7時間
あ、もうすごい今考えてた割には間違えましたけど
本当今なんか19時っていうのが頭に浮かんでしまう。
なるほど、よく間違えるんですよね。わかります、わかります。まあ、分かるような分かんないような
中で分かんないですね、
はい、まあじゃあだって5時間でも7時間でもいいんですけど、はい、その間ぐらいって考えると分かりやすいですよね、
はい、
でか食べ終わってから次食べるまで、
はい、
3時間だったら1時間半ぐらいだし、はい、4時間だったら2時間という感じで、
うん、
あの食べる時と食べる時の間ということですから、はい、大体 2,3 時間ってとこじゃないですかね。
2,3 時間、うん、
はい、
その間にお菓子とか食べたくなったらどうしたらいいんでしょうね。
あ、なるほど これ食感をひっくり返すと完食になりますからね。
そうですね、
もうすごいとこつきましたね。
いやなんかちょっとふと思ったんですけど、
座布団あげたいぐら
い。そうなんですね。
あの基本的におやつはね、あんまり気にしなくていいと思います。おやつよく召し上がりますか？
そうですね、ちょっと3時ぐらいにやっぱり食べたくなりますね。
なるほど。そしたらですね、妥協案としては、お昼ご飯食べておやつのその間に食べたらどうでしょうね。
ああなるほど、
食べるの食べるの間なので、
あ、
12時と3時の間とか。
そうか、分かりました。
どうでしょう？
いいと思います。
ありがとうございます。
採用ですね。
採用ありがとうございます。それでいきましょう。
はい、わかりました、そっか。じゃあもし昼食と夕食の間に、飲むという時になれば2時間3時間ぐらい空けると、
そうですね、
皆さん覚えていただければですね、
まあ、それがあの目安となるじゃないかと思います。
はい、
はい、まあ、これがあの、まあ、食前食後食感というお話なんですが、まあ同様に今の時期っていうのはあの風がちょっと流行り気味ですよね。
ですね、
はい、そうするとあの熱が出ることがあります。
はい、
はい、じゃあ熱が出た時の対処法として、どうされますかということも実は平橋先生この本に書かれてるんですね。
はい、
はい、で基本的に熱が出るということは、ウイルスとか細菌と、はい、まあ、体が戦ってるというか調和してるサインなんですね。ですから解熱剤で熱を一方的に下げてしまうというのはどうかなということをおっしゃってます。
うん、
ちなみに田島さんはどうされてますかね？
熱が出たら、やっぱり薬を飲みますね。
はい、すぐ飲んじゃいますか？
ちょっと様子見ますね。
ちょっと様子見て、
はい、体を温かくしたり、ちょっと何か、あの食べ物とかから体を良くしていくような形を取りたいなと思っています。
素晴らしいですね。
はい、
それでもやっぱりちょっと下がらない場合は、
薬を飲もうかなと、頼るところがありますね。
やっぱり上手にあのお薬も使ってほしいですよね。ただあんまりあの安易にというか、すぐ解熱剤を使ってしまうと、せっかくあの体がこう反応して、良くしようとしてるのに、
そうですね、
それを抑えつけてしまうのはちょっともったいないのかもしれないですよね。なので、まあ、解熱剤は上手に使いましょうというか、まあ、なるべく使わずに様子を見ましょうという立場からお話をされてました。
はい、
で先ほどあの田島さん、その食べ物とかにもね、気をつけるとおっしゃってましたけど、
ね、
あの風邪の時ってどんなの食べますか？
なんか消化のいいものとかですかね、とかあと水分をと なるべくこう取って、こうなんか排出していけるような形を取りたいなと思って。
なるほど。
ですけど、なんかよく子供の頃は桃の缶詰とか、
懐かしいですね、みかんとかね、
とかあとリンゴ吸ったのとか、そういうのもよく、食べてました。
やっぱりあの、お時間がね、本州の方ですけど、
そう
でも同じなんですね。
同じだと思います。
私も北海道ですけど、大体同じように缶詰とか、リンゴとか、
そうですね、果物とか
食べましたね。で、まあ、平井先生もちろんあの、そういった栄養の取り方もいいとおっしゃってます。結局あの食べやすいもので栄養補給しましょうと、これは非常に理にかなってると思うんですね。ただもう一つの見方としては、あの GI 値というのがあります。
GI 値、
はいはい、これはのアルファベットの GI って書いて、グリセミック指数っていうんですが、これあのよくですね、糖尿病の方が、何か食べた時にすぐこう、血糖がこう上がるスピードを数値化したものなんですよね。はい、でそう考えた時にですね、あの今おっしゃったそのリンゴを吸ったのとかっていうのは、実はこの GI 値が低いので、体にその吸収されて、エネルギーになるというにはちょっと時間がかかるというふうに言われてます。
なるほど。
はい、なので例えばあのちょっと元気を出したいなという時にはですね、この GI 値が高めの食べ物を入れてあげると、体は楽になると。
あ、そうなんですか。
はい、いうことを平井先生おっしゃってるんですね。
へ、
まあ、例えばあのコーンスープとか、
へ、
はい、それからあのそうですね、じゃがいもとかですね、
じゃがいも、
茹でたじゃがいもとか、あとレーズンとか蜂蜜とか、こういったものはやっぱり GI 値が高いと、
へ、
いうふうに言われてます。
そうなんですね。
はい、
風邪ひいてじゃがいもって食べたことないですね。
ないですよね。
ないですね。初めて聞きました。
まあ、ただもう食べやすいかどうかっていうと、やっぱりさっきおっしゃったようなそのリンゴとか缶詰の方が食べやすいですから、それはやっぱ体に正直に食べた方がいいと思うんですね。
そうですね。
ただまあすぐその元気を出したいなとか、ちょっとこう体力回復したいという時は、こういったものもちょっと混ぜてあげるといいんじゃないかと。
なるほど。
蜂蜜なんかいいんじゃないですかね。
そうですね、なんかちょっとヨーグルトに混ぜたりとかしてもすんなり入ってきそうですね。
食べやすいものを、なるべくこう取ってあげると、そして元気を出したい時にはこの GI 値っていうのをちょっと気をつけていただけるといいんじゃないかと。
あ、な るほど、
はい、思います。
あ、わかりました、はい、今日は、食後食前 の、 あの薬の飲み方のタイミング、
はい
はい、そして熱が出た時 の、 あの対処についてお話を伺いました。心と体の健康タイム、株式会社 NPR の鳴海周平さんとお送りしました。